マルコ10の13から16。イエスに触っていただくために人々が幼子らを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らをたしなめた。それを見てイエスは憤り、彼らに言われた。幼子らは私のところに来るままにしておきなさい。止めてはならない。神の国はこのようなものの国である。よく聞いておくがよい。誰でも幼子のように神の国を受け入れるものでなければそこに入ることは決してできない。そして彼らを抱き、手をその上に置いて祝福された。イエス様は子供を愛されました。それは子供に罪がないからでしょうか。いや、子供にも罪があります。子供は生まれつきわがままで自己中心です。で、赤ちゃんはお腹が空いたと言っては泣きますし、おしめが濡れたと言っても泣きます。眠くなったと言っても泣きますね。ところ構わず泣き出します。夜中だから、もうお母さんたち寝ているから迷惑かけないようにね。そんな赤ちゃんが空気を読むってよく大人が言いますけれども、そんなことしませんね。そんなことしたらちょっと気持ち悪いでしょ。赤ちゃんは時とところを構わず泣いて自己主張をします。で、赤ちゃんからもう少し大きくなりますと言葉を覚えますので、今度は言葉と行動で自己主張をし始めるわけです。で、子供が早くから覚える言葉、それは何でしょう。 Mine, This mine, It's mine、 僕のだよ、私のだよ、独り占めしてしまうんですよね。おもちゃの取り合いをするようになります。で、家中のものがみんな僕のもの、私のもの、 Mine なんですね。ですから、お母さんが他の、ね、親の赤ちゃんを抱いたりしていると、その赤ちゃんを押しのけてですね、で、自分が抱かれようとしますよね。もうお母さんは私のもの、僕のもの、主張をしているわけです。もちろんそうした子供の自己主張の全てが罪というふうに言えないと思います。子供は自己主張をしながら自分というものを徐々に確立していくからです。で、いわゆる反抗期というものがなくってね、手のかからないいい子だった、そう思われた子供が大人になって、その反抗期を通らなかったために、自己が確立していない。それで大人になってからいろんな問題にぶつかって、その子が悩む、周りも苦しむっていうことがあります。2歳頃に第一次反抗期っていうのがありますね。それから思春期の反抗期、そういう反抗期は親も子供も辛いです。でも通らなければならないものだろうと思います。でもいつまでもね、大人になっても反抗期っていうのは困りますね。わがまま自己中心をその放っておいて続けていったら自己が確立するなんてことは絶対ありえません。悪くしますと、そういう人はサイコパスと言いまして、精神病質者、精神病と断定できないんですけれども、その病気の質を持っている、まあ、性格の病気っていうんでしょうか、そういうものになります。例えば、まあ、いろんな現れ方があるんですが、例えば、口が達者でね、表面とっても魅力的、自尊心が過大で自己中心的、罪悪感がなく他者に冷淡で共感できない、それから慢性的に平然と嘘をつく、自分の行動に対する責任を全く取らない、そういう傾向の人が現代増えているんだそうです。そういう人たちはやっぱり子供から大人への成長の過程に様々な問題があるのかもしれません。さあ、イエス様は天国では誰が一番偉いのですか、そういう質問があったときに、子供を連れてきて、子供をみんなの真ん中に立たせて、こう言いました。よく聞きなさい。 心を入れ替えて幼子のようにならなければ天国に入ることはできない。で、新改訳聖書ではこの部分は、あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限りと訳されています。悔い改めるっていう言葉そのものは使われていないんですが、心を入れ替えるということは悔い改めるということなんで、まあそういうふうに分かりやすく訳したんだろうと思います。子供にも罪があります。でも子供は素直に罪を認めますね。そして悔い改めます。悪いことをして、まあ子供を叱るときにね、私たち大人がごめんなさいわと言いますと、子供はもうすぐにちょっと涙なんか流しちゃって、ごめんなさいって素直に言いますよね。また同じことをやって、またごめんなさいなんですけれども、それでもいいんです。悔い改めるって素晴らしいです。それを重ねていくことによって、本当に叱られたことをしていけないことから手を引いていくようになるんです。ところが大人はどうでしょう。自分の罪をなかなか認めたがりません。それをうまく隠したり、それから言い訳をしたりごまかしたりしてしまう。イエス様はそんな大人たちにですね、子供のように、子供も大人も罪があります、でも子供が素直に悔い改めるように、大人にも素直な悔い改めの心を持つように、子供をロールモデルにしたのです。イエス様は言われました。私が来たのは義人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためである。そうですね、自分は正しい、完全でなくっても悔い改めなければならないような、そんな人間じゃない。私たちはそう言って頑張ります。でもそういう人のところではなく、自分の罪を知ったらそれを認め、心から悔い改める、そういう人のところにイエス様は来てくださる。イエス様が子供を愛し受け入れたことが聖書の中に何度も出てまいります。それはイエス様が悔い改めてイエス様に近づく、そういう人を決してお見捨てにならない、そのことを教えるためだったのです。そしてイエス様は子供のように素直に悔い改める者に、なんと神の国を約束されました。イエス様は言われましたね。よく聞きなさい。心を入れ替えて幼子のようにならなければ天国に入ることはできない。入ることができないなんてのは強い言葉なんですが、これは言い換えれば、逆に取れば、子供のように心を入れ替えれば、素直に悔い改める人には誰も天国に入ることができる、天国を約束しますよ、そういう意味なんです。マルコの10章15節、今朝の言葉も同じですね。よく聞いておくがよい。誰でも幼子のように神の国を受け入れるものでなければそこに入ることは決してできない。これも、誰でも幼子のように神の国を受け入れるならそこに入ることができます、そういう約束です。よく聞いておくがよい。そう訳されているのは、言語ではアーメン、私はあなた方に言うとなっています。これはイエス様がとっても大切なことを語るときに必ず使われた、その言い方ですね。幼子のように悔い改めることによって神の国に入る、これはアーメンなことなんです。真実なこと、変わらない真理、確かな約束なんです。では聖書が言う神の国って何でしょう。聖書は、それは将来のものです、また同時に現在のものでもあります、そういうふうに教えています。聖書はまず神の国を将来のもの、世の終わりにやってくるもの、神様の永遠の支配だと言っていますね。ヨハネの黙示録、聖書の一番最後にあるんですが、そこにこう書かれています。 何度も引用しました。でももう一度読んでみましょう。もし皆さんもよければご一緒に声を揃えて読んでみましょうか。私はまた新しい天と新しい地とを見た。先の天と地とは消え去り、海もなくなってしまった。また聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて、神のものを元を出て天から下ってくるのを見た。また溝から大きな声が叫ぶのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもない。先のものがすでに過ぎ去ったからである。何度読んでもこう心が熱くなる言葉ですね。人類の歴史で憎しみや妬み、犯罪や不道徳、戦争や内乱がなかった時代はありませんでした。罪や悪、不義や不正、暴力、圧迫が支配しない国もありませんでした。どう皆さん、人類の歴史は罪と悪の勝利で終わるのではないのです。人類の歴史や私たちの人生の終わり、終着点は死と痛みではないのです。神様が支配される永遠の神の国、死も悲しみも叫びも痛みもない、その幸せが待っているんです。神の国に入るというのは、この神の国を相続することです。永遠の神の国が私のものになります。私が神の国の国民になります。いいえ、それ以上に神の国の王である神の王子王女となる。これがイエス様の約束です。なんと心躍ることでしょうか。悩みを抱えて生きるための苦しみを今している方々にとって、神の国、本当に憧れですね。神の国の希望があったら、今は悩みの中にあっても慰めを受けることができます。最後の勝利が確かであるってことが確信できれば、苦しみの中でもくじけずにそれに耐えて先に進むことができるのです。で、聖書はこの神の国が将来のものなんだけれども、もうすでに現在ここに来ているんだと教えています。永遠の神の国がもうすでに今この地上に始まったのです。神の国の国という言葉は、文字通りには支配という意味です。しかもそれは王の支配という意味ですね。今から2000年前、神の国の王であるイエス様がこの世にやって来られた。その時に神の国も一緒にやってきたのです。イエス様は言われました。神の国はもう来ている。それはあなた方のただ中にあるんだ。神様の国は悔い改めてイエス・キリストを受け入れた者の中に始まったのです。で、パリサイ人、律法学者、まあ、イエス様に反対した人たちですけれども、彼らは自分たちの正しさを主張しました。イエス・キリストを受け入れとしなかった、従って神の国に入ろうとしなかった。でもパリサイ人や律法学者が罪人だと言って見下げた主税人遊女、彼らの方が先に神様の国を受け入れました。その神の国に彼らも受け入れられたのです。イエス・キリストは罪人の救い主、神の国は許しの国です。自分の罪を認め、許しを願ってイエス・キリストを受け入れる者がそこに受け入れられるのです。皆さん、子供のように素直に神の国を受け入れましょう。それが 神の国に入るただ一つの方法です。大人になると私たちは知恵を持ちます。その知恵を使って罪をごまかしたり弁解したりするようになる。そこに私たちの罪があるんですよね。で、神様に対しても様々な言い訳をし始めます。悔い改めをどんどんどんどん先延ばしにしてしまうのです。また大人になりますと様々な問題に対処する能力、力というものを身が持つようになりますよね。もちろん人生はたくましく生きていく必要があります。でも神様との関係、自分の魂の問題において自分の力で何とかできる領域というものは本当に少しかないのです。そう思ったら大きな間違いです。罪を許され、神様との正しい関係に入る、その中に生きていくというのは人間の力だけでできることではありません。大人になりますと様々な過程でそのネガティブな体験というものをしますよね。子供の頃はまあ温室的にいろいろ両親から家族から守られて、そういう体験はあまりしませんが、一歩社会に出ますと、外に出ますと、いろいろな嫌な経験というものをするわけです。例えば親しい人に裏切られる、何度も約束を破られる、それでお詫びもしてもらえない、相手を信頼して打ち上げたのにそのことがゴシップとしてもう周りに広がってしまう、正直に話したことが誤解の種になる、非難の的になる、よくあることです。で、そんな体験をしますと、あ、正直者はバカを見るんだ、正直になったら損をするんだという、そういう考えが自分の中に植え付けられてしまって、神様の前に出る時にも正直になれない、そういうことがあるんですね。でも皆さん、人は不正直でしょう。人はどうあっても、でも神様は違います。神様はどこまでも真実、アーメンなお方です。神様は私たちの罪の告白を批判したり、ね、いろいろこうひねったりしないで、そのまままっすぐ受け止めてくださいます。そしてそれを完全に許してくださるんです。神様はそのお言葉の通りのことをしてくださいます。その約束を守ってくださいます。人生を生き抜くには知恵も力も必要でしょう。で、そういうものを求めて私たちは教会に来ているのかもしれません。でも本当に私たちが先にいなければならないことは、神様の前にある素直な心です。私たちはそれを求めて教会に来なければいけないかもしれませんね。私たちは人間的な知恵で神様に向かったとしても、神様はそんなものを遠の昔に見抜いておられます。私たちの中には自分の力でどうにもならないことがたくさんあります。それを認める、そこからスタートするんです。子供は大人のような知恵も力もありません。でも子供にはすごい力がある。それは信頼するという力なんです。信頼の力なんです。自分でわからない、だからお父さんに聞いて、それを正しいことを知る。自分でできない、だからお母さんに助けてもらう。同じように神様を信じる者も、神様に信頼する、そのするその力によって、信頼の力によって人生を生き抜いていくんです。大人になっても神様に頼るというこの信頼の力を失うことなく、それを働かせていきたいと思います。子供は前という言葉を使って自己主張をしましたね。そのように自分の世界を作ってしまうんですが、大人もひょっとしたら、私の意見はこうです、私の信念はこうです、私の人生はこうですと言って自分の世界を作ってしまう。そこに神様の支配すら受け付けない、そういうことがありえます。主の祈りの 御国を来たらせたまえ、英語では Thy Kingdom Come となっていました。多くの人は Thy Kingdom、 Your Kingdom ではなくて My Kingdom Come、 そう実は心の中で祈りながら生活しているんじゃないでしょうか。でも皆さん、私の国を主張し追い求めるところに本当の私はないんです。あなたの国、つまり神の国を願い求めるときに本当の私がそこにあるんです。その本当の私は神様をあなたと呼びます。そして神様とあなたと私、 You and me、 この関係の中で生きていく、そこに私、本当の自己が成長し確立していくんです。神様のご支配を受け入れるというのは、自分を失って神様の操り人形になるということではない。神様はどんな人をも操り人形のように操作したいとは願っておられません。一人一人がその人自身となり、自らの意志で神様を信じ、神様を愛し、神様に従うことを願っていらっしゃいます。人は神様のこの支配、愛の支配を受けて初めて本来の自分を取り戻すことができます。これは全ての真実なクリスチャンが共通して体験していることですね。幼子のように悔い改め、神様の愛の支配を受け入れましょう。その神様の支配の中に、神の国の中にとどまり続けましょう。それが御国を来たらせたまえと祈ることになるのです。お祈りを捧げます。父なる神様、神の国、あなたのご支配はすでに主イエス・キリストによって今ここにもたらされています。主イエス様がおっしゃったように、幼子のように神の国を受け入れ、神の国の幸いを体験する私たちとしてください。御国を来たらせたまえと祈るたびに心を開き、ひり下ってあなたのご支配を受け入れることができますように。私たちの主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。